それではこの朝私たちに語られる神の言葉に聞きましょう。聖書の箇所はピリピ人への手紙4章10節から14節になります。聖書の箇所はピリピ人への手紙4章10節から14節になります。それでは御言葉に聞きましょう。私を案じてくれるあなた方の心が今ついによみがえってきたことを、私は主にあって大いに喜んでいます。あなた方は案じてくれていたのですが、それを示す機会がなかったのです。乏しいからこういうのではありません。私はどんな境遇にあっても満足することを学びました。私は貧しくあることも知っており、富むことも知っています。満ち足りることにも飢えることにも、富むことにも乏しいことにも、ありとあらゆる境遇に対処する秘訣を心得ています。私を強くしてくださる方によって私はどんなことでもできるのです。それにしてもあなた方はよく私と苦難を分け合ってくれました。説教題は私を強くしてくださる方です。今日は児童祝福式があって、そしてこの後に転入会式が執り行われて、本当に私たち教会にとっては喜びの日となっています。コロナ禍でさまざまな式をこうどうしても実施できないということがありました。今日は一節賛美が復活しましたけれども、再開しましたけど、賛美もこう発生することができないという、こうまたやっぱりここでもどうしても省かれるというか、できないということがありましたけれども、今日児童祝福式を執り行うことができて、この後に転入会式がなされるということは、本当にやっぱり神様の恵みはいつもいつもきちんと備えられている。私たちの主は真実なお方であると、そのように感謝いたします。今日また礼拝に集われたお一人お一人の上に、またオンラインで礼拝を捧げているお一人お一人の上にも、真実なる神様の祝福がありますようにと祈ります。私たちは主イエスの使徒であるパウロからピリピにある教会への手紙を少しずつ読み進めてきました。使徒パウロはこの手紙をおそらく今のこうイタリア、ローマから、そしてローマの牢獄の中から記したと言われます。ですからこのピリピ人への手紙というのは獄中書簡、牢獄の中からの手紙と言われています。牢獄での生活というのは決して容易なものであるとは思いません。私たちの目から見れば、牢獄での生活というのは大変厳しい境遇に置かれていると言わざるを得ません。ぜひ折を見てですね、ピリピ書をもう一度最初から読み返していただくと、そこに手紙の端々にもこうパウロは自分がいつ死ぬかもしれないという、そんな予感させる、死を予感させるような言葉もいくつも見受けられます。この時パウロはもしかしたら自分が処刑される、判決される、そんなことを感じ取っていたかもしれない。暗くて冷たくて、そしてピリピリと緊張感ある牢獄の中で、しかしそんなパウロの心を温めたものはピリピ教会からの頼りだった、また贈り物でした。ピリピの教会も決して裕福ではなかったのではないかとも思われますけれども、それでも牢獄で困窮している使徒パウロのことを覚えて、一度だけでなくて二度も三度も支援を送った。この 自分のことを覚えていてくれるピリピ教会、これがパウロにとって、牢獄にいるパウロにとって本当に大きな慰めであったのだと、そのように思います。そんなこう心温まるパウロとピリピ教会のやり取り、しかしそれは何らかの事情でプツンと途絶えてしまったこともあったようです。けれどもそのプツンと途絶えた音信がまたもう一度蘇った。私を案じてくれるあなた方の心が今ついに蘇ってきたこと、私は主にあって大いに喜んでいます。あなた方が心配してくれることが本当に私の喜びだ。ただ誤解しないでほしいとパウロは続けて言います。私は乏しいからこう言うんじゃない。私が喜んでるのはあなた方からの支援があるから喜んでるんじゃない。あなた方からの支援をせがむために喜んでんじゃない。私は求めてるからこう喜んでんじゃない。なぜなら私はどんな境遇にあっても満足することを学んでいるからですとパウロは言うんです。牢獄にいる自分のことを心配してくれる、そんなピリピ教会のことを喜びながらも、しかし自分はせがんではいないよ、自分は求めてはいないよ、もっと支援をくれなんてことは願っちゃいないよ。なぜかというと、自分は牢獄というところにありながらも非常に心満ち足りてるからだとこうパウロは言います。私はどんな境遇にあっても満足することを学びました。私は貧しくあることを知っており、富むことも知っています。満ち足りることにも飢えることにも富むことにも、乏しいことにも、ありとあらゆる境遇に対処する秘訣を心得ています。獄中にいながらも自分は満ち足りているとパウロは言う。自分はその秘訣を心得ていると言う。このパウロが満足するという言葉を使うときに、この満足という言葉はどんな境遇、外的状況、シチュエーションによったとしても決して振り回されない、その境遇を受け入れていくことができる。ある説教者はこの満足の心というのは自由な心だとそのように言っています。どんな境遇にあっても、私はああなってほしいんだ、こうなってほしいんだと、こうついついこう固くなってしまう心ではなくて、その境遇をありのまま受け入れることができる、心縛られず心自由に生きることができる。どんな境遇にあっても満足することを学びました。パウロはこういう生き方を知っているというんです。彼は一体こういう生き方をどこで学んだんでしょうか。パウロという人は主イエスを信じる前はユダヤ教のパリサイ派というところに所属していました。このパリサイ派というのは大変こう戒律規律に厳格なグループで、神の教えである聖書をよく学び、学ぶだけでなくその教えを一生懸命生きた、そういう人たちです。私たちも口だけ言ってる人のことはあまり尊敬しないけれども、言ったことを実行する人のことはこの人は本物だと思う時があると思います。パリサイ派、またパウロという人も、これをしてはならない、これをしてはならない、これをなさねばならない、これをなさねばならないという、そういう、こうユダヤ教パリサイ派の中にあって、それを一生懸命厳格に守り、大変尊敬されていた人であると思います。パウロという人はこのパリサイ派のこういう環境、心を強くしてしっかりことをなして、これをしてはならないという、こういう環境訓練によって、どんな境遇にあっても満足することを学んだのでしょうか。確かに育った環境、 またなされた訓練によってある程度私たち人間の忍耐力とか受容力というものは広がることはあるでしょう。けれども私たちの生涯に起きるさまざまな出来事、境遇というものは絶えず絶えずその私たちがいかに広げても心を広げても心を強くしてもそれを打ち壊していったりそれを乗り越えていくようなそんな境遇がいつも私たちにやってくるものではないでしょうか。自分自身をどんなに訓練してもその訓練した結果を超える境遇というものがやってきてやはり私たちの心は振り回され揺るがされてしまう。私はあらゆる境遇に対処する秘訣を心得ています。あらゆる境遇に対処して心を自由に満足して生きる秘訣、それは私たちの心をぐいっと広げたり私たちの心をトンチンカンコンとこう鍛えていったりするようなところにではなく、私を強くしてくださる方によって私はどんなことも、でもできるということを知るということです。パウロという人はこのピリピの手紙の中でいつも主にあって主にあって主にあって主にあってと語ってきました。主というのはイエス・キリストのことです。主イエスが私たちのことを強めてくださるとパウロは言うんです。私たちは自分の心を大きく自分の心を鍛えて自分の心をどうにかしていくではなくて、私たちを強めてくださる方によってありとあらゆる境遇に対処することができる。パウロはこれがあらゆる境遇に対処する秘訣ですよと教えているのです。これどんな境遇にあってもという言葉を私はこう読んでいくときに、この境遇という言葉は今日大変重い言葉であると思います。私たちがすぐに思い起こすのは、コロナ禍というこの時代の境遇、また他にも個別具体的な境遇、それぞれの境遇がある。今病にある境遇、体がどんどん弱っている境遇、喪失感や寂しさにある境遇、職場や学校家庭にあるさまざまな境遇というものがある。実際にそういう境遇に自分自身の身を置いているなら、やすやす私は何でもできる、どんなことでもできると簡単に言うことはできない。けれども今日御言葉はパウロは私たちの背中をドンと押すように、私はどんな境遇にあっても満足することを学びましたというのです。ギリシャ語でこの私はという言葉はとても強調されています。私はどんな境遇にあっても満足することを学んだよ、私はそれを知ったよ、私はそれを確信を得てる。パウロ自身、皆さんパウロの生涯ってイエス様の弟子で使徒できっと幸せだったんだろうなと思うかもしれないけれども、パウロの半生っていうのは決してそんな生優しいものじゃないというか、彼は自分自身の生涯にあった境遇っていうのをこういうふうに数えてるんです。自分は鞭で打たれたことがあるし、乗っている船が難破したことがあるし、川の難があったし、盗賊の難があったし、同胞ユダヤ人から受けた難もあった、異邦人から受けた難もあった、町での難もあったし、荒野での難、海の上の海上の難、偽兄弟によって苦しめられる難があった、眠ることができなかった難があった、飢え渇き食べ物もなく寒さの中で裸で過ごすような難もあった。本当に私たちの知らないようなありとあらゆるような境遇の中で、しかし私は学んだんだ、満足することを学んだんだとパウロは言うんです。私はさまざまな境遇を経験してきたパウロがこう私たちのやっぱり背中を押してくれる。主イエスはあらゆる境遇の中で私を強めてくれた。主イエスはあなた方も私たちのことをもう強めてくださるお方だよとパウロは背中を押してくれてる。私たちは あらゆる境遇にあって私たちを強めてくださる方によってその境遇を受け入れながら心しっかりとさせながら生かしていただけるんだ。私を強くしてくださる方によって私はどんなことでもできるのです。こういうピリピ書の言葉を一節だけ引っこ抜くとですね、なんかこうパウロって人はなんかどんなスーパーマンというか超人なんだというふうに思うかもしれません。しかし私はこの言葉を語ったパウロ自身は自分自身のことをスーパーマンなどではなくて全く正反対の思いで語っていると思います。パウロはここで自分は弱い人間であると告白していると思います。私は弱い、そしてこの弱い私を主イエスが強めてくださるんだとパウロはここで告白している。自分の弱さの告白とともに何より主イエスの強さ、主イエスが私を強めてくださるとの告白がこの私を強くしてくださる方によって私はどんなことでもできるのです、この言葉に込められている。教会っていうのはいいところだなと思う一つのことは安心して弱さを言い表すことができるっていうのがあると思います。私シロイに来て、なんていうのかな、お褒めの言葉をいただくことがあるとしたら一つあってですね、先生は弱さを隠さないですねっていうようなことを言われたことがあります。シロイに来て1年目早々にめまいで倒れたことがあったりとか、他にも、いや実は白井に来る前に新潟にいた時にも適応障害をやったことがあるんですとか、別に私これ隠すことじゃないと思ってるから皆さんに普通に話してるんですけど、こういうことって隠してると結構辛いもんで、特にこう牧師いつも元気でにこやかであらなきゃならないのかなみたいな、こんな風に思わされるんですけど、私見てるととてもそんなんじゃないっていうことがお分かりになると思います。私はこれができる、私はこれだけ知ってる、私はこれだけ強いんだって、この時代は言わなければならないような時代の中にあって、強いんだっていうのを盾にしないといけないような時代にあって、私たちは安心して自分の弱さを言い表すことができます。それはただ私が弱いんですで終わるんじゃなくて、私の弱さに主が働いて私を主が強くしてくださるからだ、私たちはそのことを知ってるから私は弱いんだと正直に言い表すことができる。私は弱いけれどもそんな私を主が強めてくださる、しっかりと心を定めながら生きることができる。信仰という一つのことを考えてもそうです。この日本では信仰という言葉は自分の信仰心が強くなければならないとか、自分は信じる心が強くなければダメなんだと問われるところがある。けれども聖書の信仰はそれとは違う。むしろ私の信仰は弱いんだというところに信仰の芽が芽生え始めている。私は弱い、私はその信仰においても弱いんだ、自分の中にある悪い心、罪に対しても弱いんだ、私は自分の生涯を自分ではどうすることもできないんだ、そういう弱さを認めるところから信仰が始まっている。そしてそんな弱い私たちを強めてくださる方がいる、そんな私たちを強めてくださる方を頼りとして生きる、主イエスを信頼して生きる、これが聖書の語る信仰です。私たちは自分自身の弱さということをあらゆるところからも認めながら 生きることができる。なぜかといえば、あらゆるところに主が私たちを強めてくださる。主は私たちを強めてくださる。そのような神が私たちと共におられるからです。私は乏しくあることも知っており、富むことも知っています。満ち足りることにも飢えることにも、富むことにも乏しいことにも、ありとあらゆる境遇に対処する秘訣を心得ています。私を強くしてくださる方によって、私はどんなことでもできるのです。詩のような言葉がここで奏でられています。もしかしたらパウロはこの言葉をいつもこんなふうに口ずさんでいたり、メロディーをつけて歌っていたかもしれないとまで言われます。パウロは日常の中で、主は私を強めてくださる、主は私を強めてくださると、こう歌った。信仰に生きること、日常に生きること、それは切れ目なく結びついているものです。パウロはその日常、日々の生活の中でも、私はありとあらゆる境遇を知っている、そしてその境遇の中でも強めてくださる方を知っていると、こう歌った。日曜日の礼拝、平日の日常においても、私パウロは歌う、また私たちも歌う。家庭、職場、学校、どこにおいても切れ目なく、私たちの境遇は様々にある。しかし私を強めてくださる方によって、私は生きる、生かされる。私たちもパウロと同じように歌ってもいいし、またこの御言葉を心に繰り返し覚えながら生きることができる。私を強めてくださる方によって、私は生きる、生かされる。今日は児童祝福式がありました。子どもたちにもさまざまな境遇があります。また今日はお母さんも来てくれました。ご両親も子どもたちを巡ってというか、さまざまな境遇の中に身を置いているのではないかと思います。転入会をされるお二人の姉妹にとっても、新しい教会での信仰生活、カルチャーショックのようなものもこれから起こるかもしれないけれども、あらゆる境遇に身を置くことになるかと思います。しかし主イエスは、あらゆる境遇にあって私たちを強くしてくださる。主イエスは私たちを強めてくださる。私たちはこの方を頼りとし、この方に強められながら生きることができるのだ、ということを喜びたいと思います。私たち一人一人が強めてくださる主と共に、また私たち主にある兄弟姉妹教会が共に、私たちは主に強められながら生かされているということを、ご一緒に喜びながら歩んでいきたいと、そのように願っています。新しい週間、私を強めてくださる方が私と共におられる。またこれからの生涯において、それぞれの境遇の中でも、私を強めてくださる主がおられる。どうぞ主を信頼し、またこの主のために私たちは歩んでまいりたいと、そのように思います。お祈りをお捧げしましょう。私たちの天の父なる神様、あなたは私たちを神に愛され、神の祝福に生かされる、神の光の中にいつも置いてくださっていることを感謝いたします。どうかその神の光の中で私たちの生涯を進み行かせてください。あらゆる境遇の中にあっても、私たちは光の中にあります。私はあなたを強めると語られる主イエスがおられます。どうぞ主イエスを頼りとし、 主と共に日々歩みゆかせてください。私たちの主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。